はい、今日は罪悪ということについてお話をしております。で、仏教で、罪悪と言ったら一体何ですかというと、罪悪っていうのはですね、仏教で罪悪と言ったら罪悪です。摂政中等邪欲恩寿猛虎、これが罪悪です。で、これはですね、摂政、まず、これ順番に重くなっていくんですよ。だから中等をやってる人は当然摂政もやってるってことです。中等という罪だけを犯している人はいません。摂政しているから次に中等へと移っていくと、ね、中等をしているから邪欲に移っていくと、ね、だから邪欲の人は摂政中等邪欲をやってるってことです、ね、で、恩寿は摂政中等邪欲恩寿をやっている、猛虎は摂政中等邪欲恩寿猛虎をやってると、こういう流れです。で、最初の摂政っていうのは一体何ですかっていうと、摂政っていうのは由意識に移ったものは全部自分の姿なんですが、どうしても自分だと思えずに、こんなの自分じゃないって否定するのが摂政です。
やりっぱなしなんだね、摂政ばっかり
ね。そうそうそう、 こんなのは俺じゃないというふうに思うのが摂政です。ところがそうやって思うと、思った瞬間に相手も自分のことを否定してくるように感じるんです。いいですか。ここでポイントなのは、まず摂政っていうのは、摂政を起こしました、時間が経って摂政が帰ってくるっていうわけじゃないんです。摂政の気持ちを起こしました、起こした瞬間に摂政が帰ってきます。
瞬間に帰ってくる、
そう、時間に差がありません。そんなこと全然感じないのは、もっと重い罪を皆さん作ってるからです。おかしいな、そんなはずはとかね。摂政の罪しか作ってない人は、起こした瞬間に帰ってきます。そこに時間の差が出来上がってるのは、それはですよ、起こしてもね、帰ってくるのに時間がかかるのは、それはもっと重い罪を作ってるからです。
知らず知らずの。
知らず知らずの。大丈夫ですよ、皆さん。もう大体、もう4つか5つ目に入ってますから、皆さん大体ね。そんな摂政で一番最初しかやってないなんてね、そんなね、善人様はいませんから。はいはい。だから摂政の罪しか作ってない人は、摂政の罪を作った瞬間に帰ってきます。
何が帰ってくるんですか。
あ、だからこんなの自分じゃないって相手を否定すると、相手から自分が否定されているようにその瞬間感じてしまう。
生き物を殺すことも摂政になる。
生き物を殺すことは摂政とは言いません。
ありふんづけても、
摂政とは言いません。
とあのお寺さんでね、
はいはい、
この境内で虫取りしてはいけませんって張り紙してるとか
あるんですけ
ど、はいはいはいはい、子供がほら、ね、
はいはい、
紙持って取りに行くでしょ、お寺の境内広いから、はい、でそれはいけませんって書いてるお寺があるんですけど、
はい、
あれは殺生剤になる体と私は思ってたんですけど、
はいはい、違うんです、
違うんです、
はいはいはい、これは蟻を殺す罪はですね、殺生じゃなく殺活っていうんです。活、つまり生き物を殺すことと、この生き、ね、殺生の生っていうのは漢字の意味が違うんです。こっち側はですね、肉体の命を奪うことじゃなく、その人の心を殺すことなんです。その人の存在意義を奪ってあげることなんです。例えば、生き物は殺さなくてもね、野沢さんの、ね、ご両親のように、野沢さんという子供がいるのに、子供の存在を全く無視して、自分が生活していたら、それは殺生なんです。そう、子供の心を殺している、無視しているってことなの。ね？よくあるのがさ、料理を作ってると、子供がね、ウィーウィーウィーって泣き始めたとしますよね。そうするとね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってね、とかってね、ちょっと待ってねと言いつつ、そう、料理を続けると、止めようとしないと。殺生です。そうそう、相手の心を無視してる。ちょっと待ってねって、ちょっと待ってねって言いながら、なんで料理作ってるんですか。ちょっと待ってねっていうのは料理を止める作業であってね。ね、はい、ちょっと待ってね、はい待って待って、はい待って、はい、静かに、はい、静かにもう少しだよって。これは殺生。つまりこんなことでも殺生なんですよってこと。アリエさんを殺さなくても、はい、ちょっと待ってね、はい殺生、はい殺生、はい殺生、殺生、殺生って日常茶飯事。そうそうそうそう。ね、だから相手がこうしてほしいとかああしてほしいという気持ちを握りつぶしてしまうね。あ、握りつぶすというか、まあ、その気持ちを完全に無視するね、否定する、それが殺生です。なんでそんなことをするのかっていうと、それは有意識に映る姿は自分の姿だから、これが自分と思いたくないので否定しちゃうわけ。こうだから本当は否定してるのは自分だけど、でも同時に相手まで否定しちゃってるわけ。相手は当然そんなね、有意識に映る自分の姿を否定してると感じないから、私を否定されてるように感じるから、殺生されてるように感じる。有意識が完全に分かれば、殺生されても苦しくない。ああ、この人は有意識の中の上だという人を否定してるんだと、こういうふうに思うわけ。そうそうそうそう。ね。例えば、まあ、今回のソチオリンピックね、真央ちゃんはね、ショートプログラムで、なんですかね、トリプルアクセルをね、一番最初失敗しましたね、これ。ね。この瞬間ですね、自分を殺生しちゃったわけ。はあ、こんなことやっちゃった。ね。そうすると、その瞬間、その真央ちゃんの中にいる鬼が、真央ちゃんを殺したわけ。何言ってるんだ。こんな最初のトリプルアクセルで失敗したら、お前は金メダル取れないじゃないかっていう感じで、バシッてこう、殺生したわけ。 だからもうガタガタになるわけです。はあはあはあはあはあってこう。はい。
自分でありながら自分でない
よ。そうそう、ガタガタになっちゃう。これは肉体は全然殺されてないけど、もう心がもう殺されまくるわけです。ズタズタに引き裂かれる。これ殺生。誰もですよ、誰も真央ちゃんを責めてる人なんていない、うんうん、いないけど自分が一番責めてるんです、うん、
自分の中の鬼心が、
そう、それがトリプルアクセルを最初に失敗してしまったその瞬間に発動、うん、その後の演技はもう何をするのも鬼がね徹底的に自分を責めてくるっていう、そういう状態に変わっちゃうという、
これ以上失敗させれない、
そうそうそうそうそう、次の踊りもちゃんと演技をちゃんとしないと、そうだ出遅れてしまう、キムヤナに勝てないとかっていうね、そうやってこう摂生摂生摂生摂生摂生っていうふうになっていくと。
森さんは初めの団体に出さなくほんが良かったって言ったけど、本当にそうかもしれないね。
そうそうそうそう、うん、そこに何か失敗するとそこに摂生、自分にまあね不安が起きる、その不安に対して摂生鬼が生まれて自分をこう殺してくるわけです、うん、だからこれが摂生、わかりますかね。だから生き物をこう殺すっていうことをね、肉体的なこうものを殺すっていう以上に心を殺すことが仏教では罪が重いんです、ものすごく、ね、だからこう農家の人がね、その農薬がバーッと散布してね、たくさんの虫がバーッと死んだとしても大した罪ではない仏教的に言うとですよ、バーッと殺したとしても仏教的には大した罪ではないそれよりも、ね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、はい、ちょっとって、これが罪が重いんです。重い、そう。そう。これは有意識が分かってないから、結局子供と言ってもですよ、有意識に移る子供は自分なんです、ね、だから自分が見ている子供は自分の心に移った子供なので、心の一部なんですよ。その子供をないがしろにすると自分をないがしろにしているのと一緒になってしまう。そうそうそうそう、ね、そうすると摂生だけしか作ってない人はそういう風にするとなんかね、子供が私を睨んでるような気がするんです、ね、そこで私の手にね鉄の爪が入ると、何をやってんだクシャ、そんな目で私を見るな、これが統括、統括地獄。ね、統括、ここに括の字が入ってる。統括地獄っていうのは、そのみんなが等しく生きようとしたらどんな世界になるか。それが統括地獄なんですよ。等しく生きようとする、ね、例えば私たちは魚の肉を食べたり鳥の肉を食べたり豚の肉を食べたりする、生き物の命を奪わなければ生きていくことはできない。だけどその生き物たちがですよ、もし死にたくないと思って必死に抵抗し始めたらどうなるか、それが統括なんです、ね、 みんながこう鉄の爪を生えてですよ、ね、自分が殺さなければ今度相手から殺されると、こんなような状態でこうね攻め始める。
やられたらやり返す、ね、
そうそう、やられたらやり返す、倍返した、倍返した、こうね、倍倍ってなとこう倍倍ってこう来るわけで、おお何一つしかやってないのになぜ二つも返したババババババとかね、これが統括地獄っていう世界、ね、でもこれ有意識だから、自分が相手の存在を消そうと否定したらですよ、相手がそのまま帰ってきて返してくる、ね、だから自分が子供の存在を無視すると子供が自分をいわゆる無視しているように感じる、ね、例えば野沢さんの親だったら子供の存在を無視すると、そうすると自分の子供が自分をいわゆる否定してきているように感じる、だからもう蹴飛ばすはこうやるわけ、蹴飛ばせば蹴飛ばすほどこう恐ろしいね帰ってくるから、そこで人間はどうするかというと、あんたが悪いから私がキックしてるだけだと、これが中途、そうすると私が悪くならない限り帰ってこないね。なぜ私が相手を責めたの？相手が悪いから。はいはいはいはいはいはいはいはいはい、ね、はい、子供に一方的に、はい、罰を与えられるね。殺生だけだとやった瞬間に帰ってくるような気がするんです。だけど人間は恐ろしいことにね、私が家族のために料理を作ってることは正しいことですよね、そこで子供が泣くことは悪いことですよね。そうそうそうそう、ね、だから子供が泣くことは悪いことだから私は子供を責めるっていうふうになる。そうすると私は悪いことをしていないから私は責めれるけど相手は責め返すことができなくなるわけ。これが中途。そうするとね、私は責められないことをいいことに、はい、2回も3回も同時にできるね。これは当然ね、剛力不滅ですから2回やったら後から2回来ますから。殺生は1回やったらすぐ帰ってくる、1回やったらすぐ帰ってくるとね。だから中途になると、ほらお前が悪いんだって思ってる限り徹底的に責めれるわけ。その代わりもし自分が悪いことになってしまったらどうなるか、これは恐ろしいことですよね。ね、そうですよ。ね、素晴らしいことですよね。殺生の時はね、一回種をまいたら一回帰ってくる。ね、だから十回種をまいてもね、十回すぐボンとやってくることはなくて、十回そのやった分だけこうその都度その都度帰ってくる。でも中等罪はですよ、なんと素晴らしいことにね、罪悪を貯めれるんです。
やり毒には
なる、これ有意識の話だから、有意識は絶対にやり毒にはなりません。だから10回やったら10回分が一度に返ってきます。はい、だから自分が悪人になった瞬間ね、例えばこれは悪人じゃないわけですよ、そう、赤ちゃんをね、赤ちゃんを抱っこしているママさんも悪くない。だけど例えばこう座りながらね、なんでうるさいんだとこうやって思ってたとするんですよ、若い時に。そうすると今度こう抱っこする立場になると、ああみんなが私を責めてるっていう風にこうなってしまう。 それが自分が攻めていた分だけ攻め返されているように感じる。例えばそれがよくあるのがね、スーパーで子供がね大声を出す、泣く。そうするとね、もうママさんの、もう自分でママの目がね、どうしてもこうなんですか、気になるわけですよ。こうそれはどうしてかって、自分が子供がいない時にやっぱり泣いている子供を見たらね、全くもうちゃんとママが怒らないからよとか、ね、こういうふうに見ていたとしたら、その見ていたことが今度自分が子育てをするときに全部跳ね返ってくる。だから自分が悪者になりたくないので子供を叩くんです。あんたのが悪いのよ、あんたが泣くからいけないのよっていう風に子供のせいにしちゃうんです。そうすると子供は悪くて親は悪くないってことなんです。例えばね、野沢さんのお宅だったらですよ、まあ親だったらやっぱりこう子供が迷惑かけると親が悪いってことになっちゃう。で、散々悪いものを責めてきた親としては自分が悪者になりたくないんです。だから自分が悪者になりたくないので子供をそのまま悪者にしちゃうんです。子供を悪者にするとね、私悪くない、はいはい、子供が悪いんですっていう、こうなっちゃうわけ。これは非常にまずいわけですよ、子育てとしては。でもよくやるんです、親は。罪悪を作ってるから。つまり子供を悪者にすれば、私はダメだって言った、それでも泣いた子供が悪いっていうふうになっちゃう、ね、でも子供は泣くのは仕事です。悪いことじゃないんです、普通です、ね、だけど自分がいわゆるその独身の時にですね、その子供を見てどう思ったかなんです。子供が泣いてる姿を見て、それを悪いことだ、親が悪いんだっていうふうに責めてきた人は、今度自分が親になった時に自分が悪者になりたくないから子供を責め始めるような、これが中等。だから中等っていうのは何が正しいか何が間違ってるかっていうことを問題にする心なんです。そして正しいことなら間違っているものに対して責めていいって思うんです。これが中等の等、正しいものは間違っているものに対して責めていいんだっていうのが等。そしてそうやって責めると自分は今度ですね、責められるんじゃないかと思って悪いことをしなくなるんです。なぜかって悪いことをすると自分が責めてきた分だけ責められるような気がするから。その責められるというのは自分の作った罪悪が時間を置いて帰ってきてるだけなんですけど、ね、だけど自分は悪いことをしちゃいけないんだってこう思う。これが今度極上地獄を生み出すんです。極上地獄っていうのは黒い縄で縛られる、こういう地獄。黒い縄で縛られる。黒い縄は誰が作ったかって言ったら自分が作りました。正しい、自分が正しいことだって言ったことに対して縄が出来上がるわけ。正しいところに自分が立って人を責めれば、自分は間違ってはいけないって思って 自分自身を縛り始めるわけ。そしてもし間違ったことをするとどうなるかっていうと、自分の中の鬼が発動してトリプルアクセルができなかったっていうこの瞬間に鬼が発動して、ね、大なたで真央ちゃんをバシッとここねやるわけ。こう自分を追い込めば追い込むほどですね、その追い込んだことができなくなった瞬間にね、鬼がやってきて、そしてノコギリでこうね、いわゆるその正しくない部分を切り落としていくんです。その表現の仕方がね、ノコギリでギーコーギーコーと切ったりとか、ナタでバシッて切ったり、包丁で串刺しにしたりとかっていうふうに。でもこれは自分がやってるわけ、自分が。そしてどれだけその報いが返ってくるかっていうのは、自分が正しいところに立って攻めてきた分だけ返ってきます。誰が悪いわけでもなく、自分の作った種まきが自分に返ってくる。まあ、今回はこの罪悪についてお話をしようと思いましてね、まあ、時間となりましたから、この続きはまた次回。